。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。テモテ第一の手紙の2章の5節にこの言葉があります。本当に神様感謝いたします。私たちの神様はただ一人であるとここに言っております。聖書はそう語っております。あちらにもある、こちらにもある、そのような神様ではなくして、ただ一つの神、そのお方を私たちは信じておりますから、本当に感謝です。ここにこのこと、マタイじゃなく、テモテの2章の5節には、仲介者という言葉が書かれてあります。仲介者。神様と人との間に立って、それを取り出してくれる。別の言葉で言うならば、イザヤ書の言葉から言うならば、助言者。偉大な助言者であるイエス・キリスト様を私たちは信じておりますから、本当に感謝です。またマルコによる福音書の15章、この言葉ほど多くの人々に誤解を与えている言葉はないんですね。どういう誤解かというと、神様を信じていない人々はイエス・キリストは十字架の上でこのような悲鳴を上げたではない。どういう悲鳴ですか？すなわちイエス様が十字架につけられました。そして父を彼らを許したまえ、そのなすところを知らざるがゆえなると、まずあったりで彼らをイエス様に対してあざけり罵っている人々のその間、また自分を十字架につけて苦しめているこの祭司長やその他の大勢の人々のために取りなしをなさいました。二つ目は、イエス様は今度は自分の両側に同じように十字架刑にあって、そしてそれ最初は罵って群衆と一緒に罵っていたけれども、しまいにはイエス様に、あなたが御国にいるとき私を覚えてください、思い出してください、そう言ったこの盗人の一人を、あなたは私と一緒にパラダイスにいる、取り出しをなさいました。三つ目は何ですか？ヨハネによる福音書によりますと、自分の十字架を見上げながら涙しているマリアのことを思って、マリアに付き添っている多分ヨハネでしょうね。子よ、あなたの母です。そしてマリアに対して、あなたの息子です。愛するこの母親、後に残される母親に対して、その自分がいなく、イエス様がいなくなった後もちゃんとこの世での生活が成り立っていくように、愛する弟子であるヨハネに彼らのマリアのその行く末を託しました。そして午前3時ごろ、今日のことはマルコによる福音書の15章の33節を見ますと、こう書いてあります。さて12時になったとき、電池が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で、エロイエロイラマ サバクタニと叫ばれた。それを訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、エリエリと踏み出してます。あのマタイによる福音書の方は。そしてこのレマっていう具合になって、このラマっていうところがレマになって、そしてサバフタニ、すなわちここにちゃんと説明してありますね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると説明してあります。多くのこのキリスト教に反対する人たちは言います。イエス・キリストは、その信者の人、信者たちは喜んで私たちの犠牲になって十字架にかかってくださったと言うけれども、ここで悲鳴を上げてるじゃないか。お父様の神様、どうして私をお見捨てになったんですか。絶望の叫びを上げているじゃないか。確かにこの言葉は絶望の叫びに見えます。そしてある意味その通りであるかもわからない。しかしそれは言語のつながりを無視して、そしてピンセットで挟むように、ちょうどあの異端の人たちがやることと同じようなことをやっている。すなわちこれは悲鳴じゃないんだっていうんですね。この現代に生きるクリスチャンである私たちは、イエス、十字架につけられたイエス様の上に私たちの罪が全部のしかかった。父なる神でさえも思わず目を背けなければならない。私たちはよくあの特にあの私たち夫婦のように年を取ってしまうと、時々あのニュースとかあのそれからあのテレビとかそういうものでこの突き刺さっていることもある。お年寄りの孤独死という問題。いやいや、お年寄りだけではなくて若い人たちの中にも孤独を気に病んで、そしてあの死ぬという話をよく聞きます。孤独死、確かに一人、自分が一人ぼっちになってしまったんだ、親や子に見捨てられたんだ、周りの、その社会的ないろいろなとこからあの社会的に見捨てられたんだ、自分は一人だからなんだ、私のことを理解してくれる者が何もいないんだ、そういう思いに私たちは時々、私の体験から言うなら、たまにはこの世界、世間で生きている以上はたまにはそういう思いになることはあります。しかし私たちクリスチャンにとって大幸いですね。世間の人がたとえ親兄弟が私を見捨てても、決して見捨てることのないお方がいらっしゃるんだ。そこにクリスチャンの希望があります。孤独から脱出する方法があります。しかしこの十字架にかかったイエス・キリスト様、我らの主はこの時神様、父なる神様でさえも天地万物をお救いになり、すべてのものに幸いをもたらしてくださるこの主なる神でもであっても、思わず目を背けなければならない、私はあの人も知らないと言わなければならない、そういうような場面があったということ。すなわちこれがそれです。神様、 歩みしていらっしゃいます。何もかも全部愛してくださるお方です。ただイエス様、神様が、父なる神が愛することのできないもの、これは罪です。全世界の私たち一人一人の罪が全部イエス様に覆いかぶさった。その時、その醜い姿に、罪の醜さに、父なる愛に満ちていらっしゃる神様でも思わず目を背けなければならないほど、そしてもう限りない孤独感のどん底に突き落とされたイエス様は思わず、我が父、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。何ぞ我を見捨てたもや、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。これはあの、いわゆる古代アラム語といいまして、イエス様やそういう立法学者たちは時たまじゃなく、あの聖書学者たちはラテン語を学ぶように学んでいたのでしょう。だからその思いが出てきたということです。そしてこの言葉はイエス様は日頃あの愛読していらっしゃった詩編の言葉でもあったんです。そしてその時、聖書を見てみますと、あの特にあのマルコよりもマルコにも書いてある、あ書いてあります。38節、神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂けた。聖女と聖女を分けていたその隔ての幕が真っ二つに裂けたというんです。そしてマタイで見ますと、もっと具体的に書いてありますね。その時地震が起こって真っ二つに裂けた。そして墓に葬られていた古の生徒たち、そして殉教の死を遂げた聖人たちのがよみがえって人々のところに現れたと聖書は言っているんですね。まあまあそれはそれとして素晴らしいことですけれども、すなわちこの聖人と聖女の間の幕が真っ二つに裂けたということは、ここに新約の幕開けがあるんです。旧約の時代、あの死聖女には祭司が、それも選ばれた祭司が年に一度だけしか入ることができなかった。その幕が真っ二つに裂けたということは、もはや神様と私たちを隔てるものは何もない。ただ私たちは主よ、神よ、いろいろ声を上げるならば、何の隔てもなく、そしてわざわざその羊を連れてきて、その父を神様に捧げてからしか祈ることができない、そうじゃなくて、私たちが祈るならば、それは直接神様のもとに届くことができる。そういう意味がこの出来事の前に、出来事の次が含まれているということです。さらに私たちはこの箇所、短い箇所を読んでいくならば、ここにイエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子である。ルカ伝の方を見ますと、誠にこの人は正しい人であった、まあ、あのルカにはもあの非常に人間的な書き方をしています。けれども このマルコはペテロから直接このイエス様のいろいろなことを聞いて、このマルコによる福音書を書いたんだと言われておりますけれども、このマルコはイエス様、あのペテロが言った通り、だからペテロの信仰でもあったんでしょう。とにかくこういう子がいた。この方は誠に神の子であったという。百人隊長はその時初めて、この人は誠に本当に生前言ってらっしゃったように神の子であったんだ。だからあのルカによる福音書、ルカによる福音書にあるように、まあこの百人隊長も異邦人ですから、だからこの正しい人であったというのもあながち検討始めの間違いじゃなくて真実、その通りに 彼は思ったのでしょう。まあ、本当に神の子であった。私たちはすでにそのことを知っているはずです。知っています。そしてそれ知っているだけじゃなく、そのことを信じておりますから感謝です。そしてもう一つ私たちは注目しなければならないこと、ここにまた遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にはマグダラのマリアと長ヤコブやヤコブとヨセの母マリアとまたサロメも、信仰深い女の方々がいつもイエス様に付き従っていたということ。男の弟子たちはユダヤ人の目を恐れてみんな隠れてしまいました。逃げ去ってしまいました。もちろん少数 の弟子がイエス様の十字架のおそばにイエス十字架のおじさんを見ていた、そういう方々もいたでしょう。例えばこの先ほども言ったようにヨセフのように。しかし大部分の弟子たちは隠れてしまいました。その時にただ女性だけ、女性たちは、女性というのはすごいと思います。彼女たちはイエス様を、人の目も恐れずし、イエス様のその十字架のありさまをじっと見ていた。いかなる場合もこのこういう場面になると女性がいかにこの地上にあってあの男を支えて、いやいや、ある場合には男よりその先にもう素晴らしい働きをしている姿を私たちも見ます。感謝です。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。アーメン、感謝です。今日はここまでにしておきます。エリエリレマン砂漠たち、我が父、我が父、なぜ私をお見捨てになったのですか。この叫びはイエス様の口から出たということをもう一度私たちは認識したいと思います。そしてこのことをイエス様のお口から出されたその原因は、私たち人間が持っている一つ一つの罪であるということも私たちは認識して、そして罪の救いのために十字架にかかってくださったイエス様を思って、私たちはますます信仰の道を進んでまいりましょう。